スタートしました。
じゃあオープニングしますか。
はい、こんばんは、俊太郎です。
時間的にどう？大丈夫？
こんにちは、俊太郎。でもこれ録音して出すときは夜だ
ね。いやいや、わかんない。
でもでも、ああ、そうね。
なるほどね。
そうそうそう。
大丈夫？
配信
し
よう
じゃない。今初めて。
スペースは向き合うもんじゃない。
あ、でも、もう1名来ました。
ガチャガチャガチャ。
今来たから。
大丈夫？
ガチャガチャガチャ。
もう一回行く？
はい。こんにちは、俊太郎です。
あ、折れてくれた。負けるって素晴らしい。なんか俺、ここで俊太郎の大人っていうのを垣間見るな。こんばんは、大好きです。
ふざけんなよ。
番外編だね。
はい、
はい、スペースしながら、
はい、
ツイッタースペースしながら、
はい、
番外編を撮っています。
はい、
次にこれ恒例ですね。
そうですね、
2本くらい本編やって、うん、
スペースしながら
楽しみはスペース、
はい、
スペース楽しいんだよな。
もう早速1名来てくださって、
はい、
うん、
コメントもいただいております。
ほら、
そう、スペースが始まると、俊太郎さんはすごく忙しいです、
うん。
あ、漫画マスターさんが、いつも楽しく聞かせてもらってます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に。
ありがとうござい
ます。漫画マスターさん結構ね、コメントとかいただいたり。
そうですね、うん。ありがとうございます。本当に。
ありがたい、本当に。
ということでね、
はい、
まあ、今しがた、
はい、
2週分、アヒルの空、
はい、
撮ってきましたけど、
はい、
感想、ちょっとどうでした？
いや、あのね、
うん、
すごいいろいろ喋りたいなって思ったところがあって、
うん、あ、そうなんですね。
いや、しっくりきたら二人の説明が、ピックアップしたシーンとかはね、
うん、
違ったんだけど、うん、言ってることは、なんか同じことだったんだろうなって思ってたら、感じることは一緒だし、
うんうんうん、
その、表現する言葉が違っただけで、
うん、
で、
はいはい、
これはその、まあ、実際本編を聞いてもらったらさ、
うん、
ロックンロールなんじゃないかみたいな話とかだけど、うん、その一周目に守がさ、
はい、
その、こそばゆいんだよねとか、
うん、
いう話をしてたりとか、
うん、
あと、そのもっと前の雑談会とかで、
うん、
青い内臓、
はいはいはい、
とか、そう話をしてて、で、最初その時には、まだしっくり来てなかったんだけど、
ピンと来づらいですよね。
だけど、うんうん、大輔の話とかも聞いてると、あ、なるほどなと思ったのが、うん、やっぱすごい、強烈な自己表現なんだろうなと思ってて、
うんうんうん、
そのすごい商業作家的に誰かを楽しませるために作ってるっていうよりは、もちろんそういう要素もあるんだろうけど、自分がこういうことを表現したいっていうアーティスティックな部分とかもた、うんうん、たあって、
うんうん、
で、言葉とかさ、感情とかをさ、着飾らないでさ、うん、ノーガードで表現するとさ、
うんうん、
自分はそういうことやらないでちょっと防御しながら表現したりするから、
はいはいはいはい、
それを直球で渡されるとさ、なんかズドンってきたり、恥ずかしくなったりすると思うんだけど、
うん
うん、だからそういう要素が散りばめられてんだろうなと思って。
まさにまさに。
はいはいはい、
だからそれってロックンロールだよねみたいな要素はやっぱり表現的にあるよなって思ったし、
うんうんう
ん、すごいそこはだからしっくりきたんだよね。
な
んで恥ずかしいのかなっていうのが、裸のこうワードで投げかけてくるから、
確かに確かに。
なるほどね。
先に脱いでる感じだもんな。
そう。
確かに確かに。
うん、そら、やっぱズドンって内臓に来るし。
はいはいはいはい。
で、うん、それって大人になるとやっぱり着飾っちゃうと思うんだよね。表現とか。
あ
と、誰に言い訳してんのっていう心の動きをする。
うんうんうん、
誰にも言ってないのに、
うん、
あ、俺はでもそんなこと思ってないから。
うん、
か可愛い女の子がこっちを見てました。俺のこと好きなのかな、いやそんなわけないみたいな。誰に言い訳してんの、はいはいはい、みたいなこととか。大人はあるけど、
うん、
小さい時とか高校生の時とかってちょっと自意識過剰なぐらい自分を主人公に感じたりするとかあるけど、なんかそれをそのまんま渡してくるから当時の自分も思い出したりしちゃって恥ずかしいところとかもあって、でもド直球だからこそ伝わることもあるし、あ、こういうことを言いたいんだなっていうのはあるんだろうなと思って。
天さん、読んでないのに、
うん、
この解像度、
うん、
我々のプレゼン成功ですね。
間違いない
。うん。でも本当そう
ね。
本当すごい。
大野さんの理解力というかね。
理解力。
理解力が。
まさにその通りだなって思う。
うん。
だからすごい。
そうだね。
楽しい、読んでて楽しいんだよね。そういう意味では。
うん、
その、強烈だから。
はいはいはいはい、はい。
多分時期によっては、
うん、
ちょっと読めないかもって時もあるとは思う。
うん。
そのオールタイム、これを、その、ずっと読めるかっていうと、
うん、
そうじゃない 作品だなとは思う。そうだね。
うんうん。
自分に合ってれば読めるだろうし、合ってなかったら読めない瞬間はあるだろうな。
うん。
まあ、それとも表現だからじゃないかなとは、
はい、
思うけどね。
なるほどね。
うん。だからすごい漫画はさ、
うん、
まあ、慣れ親しんでるメディアじゃん。
うん、
自分たちにとって。
うん。うん、
で、まあ、他のいろんな表現も全部、やっぱり、なんて言うんだろう。そういうものがあるかないかって、
うん、
まあ、血が通ってる通ってないかって、結構、判断基準になってるんだろうなってちょっと思った。
うんうんうん、
自分が作品を見るときの、基準になってるっぽいなとは思った。
へ、
うん
え
ー。それがあるかないかは、なんて言
う
んだろう。漫画だけに限らず。
うん。
だからそういうものの方が自分は好みなんだなっていうふうな気がする。
はいはいはいはい、はい。
そういうコクがあるものというか、なんかうまく言えないけどさ、それは臭みでもあるじゃん。
うん。
ちょっとした。
そうだね。
うんうん。
だからなんか、これはめっちゃおもろいよって言われたものに臭みなかった時って、やっぱりなんか不思議と、あんまり残んないっていうか。
はいはいはいはい。
確かに面白いけど。
なるほどね。ははははは
なんかやっぱ引っかかりが少ないなって、まあ、年々そう思ってくんのかも、もっと昔はシンプルだったかもしれない逆に言うとエンタメ最高ってなったかもしれないけど、
うんうんうん、
コクを求めてしまってるのかも、
ね、でもさ、食べ物の好みとかもさ、うん、ちっちゃい時はさ、
うん、
こう臭いやつ、うん、塩辛とか嫌だって言ってとかさ、
うんうんうん、
大人になったらさそれがうめんだよみたいな、
う
ん、
はい、
話にも近いのかもね。
近いのかも、
ね、臭みを求めるってなんか確かになんか分かりやすいな、
うん、
ちょっと臭い方がいいみたいなね。
ちょっとね、
なんかあるよね。確かに食べ物でもそうだ。
漫画以外のコンテンツだとさ何が響いてる、
うん、俺、
うん、
もう二つ、めっちゃタイムリーな方から行くと、
うん、
あの、ゼルダの伝説がですね、
お
発売になりまして、
はいはいはい、お好きですもんね。
僕めちゃめちゃ好きなんですよ。
はい。
うん。
めちゃめちゃ好きで、
うん、
昨日発売で、
うん、
まあ、昨日ちょっと夜更かししてやったんですけど、
はいはいはい、
まあこれやっぱ面白いなっていうのがありましたね。
どこでこう、面白いって思うの？
ね、まあ一個は、
うん、
そもそもその、シリーズのファンなんで、
うんうんうん、
こう、ストーリー繋がってるとか、あれを思い起こすなとか、
うん、
あのキャラ出てきたなとか、そういう、あの、繋がり、
はいはいはいはい、
喜び。
歴史みたいなところ。
そうそうそうそうそう。
うん、
ってのはまず一つ。で、もう一個は、
うん、
あの、ちょっと任天堂だなって思ったんだけど、
おう、
あのさ、任天堂ってさ、その、Wii あたりからさ、
うん、
結構ゲーム、をなんかただのエンタメっていうかさ、その創意工夫とか創造性とかさ、
うんうんうんうん、
そういうことにすごい力を入れ始めたなと思ってて、
まあ、DS もそうだね。
そうそうそうそう、そういう話がもうね序盤からふんだんに
盛り込まれてる、
そうで、だから昔のゲームってさクリアするのは一通りの方法しかない。
うんうん。
けど今のその最新作は、
うん、
もう無限なのよ。
なるほど。
どのようにクリアするかっていうのが、個性が出るし、知恵も、こう。
ああ、アイデアで突破できるんだ。
そうそうそうそう。
その、ゴールは1個だけど、そのルートがいっぱいあるみたいな話。
そうそうそうそう。
面白い。
まあ、それこそ、例えばさ、まあこれ、俺、マジで数学に近いなって思ったんだけどさ、あの、
なんか、なんだ。
解き方何でもいいと。
そうそうそう。だからさ、うん、ベクトルで解くのか、三角関数で解くのか、
そういうこと？
微分積分で解くのか、みたいなのって自分が好きなようにやればいい、
はい、
じゃん、数学とかって、はいはいはい。で、まあ、それでリアルな世界と一緒だと思うんだけど、
うん、
そういうことができて、わざと遠回りしながら、いろいろと自分で工夫をしていって、クリアすることもできるし、マジでドストレートにど真ん中に最短距離ゴールするってこともできるし、
うん、
これが自分の自由度に任されてるのよ。
面白い。そういうのをプレイしてる方が感じれるでしょ。あ、任されてんな、みたいな。
そう。本当に無限だな、だ積み木をやってるみたいな感じなのよ。
なるほど。
何作ってもいいし、
でも、高さがここまで行ってねってことだね。
そうそうそう。
はい、はいはいはいはい。
っていうのがめちゃめちゃ面白いのと、あとは、まあ、ちょっとこの視点はメタ的なところもあるけど、
うん、
その、任天堂のあるあるで、
うん、
その序盤はチュートリアルですっていう。
はいはいはい。
その、これをやることによって、このゲームの操作性を知ってくださいっていうのがあるんだけど、
うん
うん、でもそれをさ、チュートリアルです。 って言ってやらせたらさ、説明臭いじゃん。うんうんうんうん、だから、任天堂は昔から、その、マジで普通に楽しみながら、それを学べるっていうのをすごい取り組んでるんだけど、今回は、もう本当にそうなの。なんて言うと、マジで普通に楽しくやってんだけど、どんどん自分がそのゲームの理解をしていくっていうのが感じられて、なんか、仕事の話になっちゃうんだけど、こうにできたらいいよね。その仕事を学ぶときもさ、ね、まずは学ぶんだみたいな話ってよりは、うん、ちゃんと仕事の本質的なことをやってたら、うん、学べちゃったっていうことを。
あれ、剣触れるようになってるんじゃない
ですか。そう。これをうまく導入できる世界を作んなきゃ、うん、
なるほど、
いけないよねって自分のこう反省にもなるというか。
確かに確かに。今話聞いててさ、うん、数学の話が例えで出てきたじゃん。うんうんうん、確か俺数学そういう風に捉えたことなくて。
はいはいはい、はい。
めっちゃ苦手だから。
公式をひたすら覚えるみたいな。
そうとか、めっちゃ嫌だなと思ってたの、はいはいはい。確かにそういう風な世界観で数学を見ると面白いよね。
面白い。
要は答えに取り付けてくださいっていうゲームだよ、これ、みたいな。
はい、はいはいはい。
そのためのいろんな武器があったりとか、方法を先人が編み出したんだよ、みたいなことを、もし教えてもらってれば。全然違う風に俺数学を捉えてた可能性あるなって思ってきました。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、それこそ、任天堂スタイルで、やっていくうちに、うんうんうん、これ面白くねって思わせる授業なら、ね、カリキュラムなら、
まあね、まあ、
変わったのかなって、ちょっと、ぼんやり思っちゃった。
うんうんうん。
それはね、こう、高校時代に、それが楽しいな、数学って思って、俺はすぐベクトルで解こうとするんだけど、でも、実は三角関数のがめちゃめちゃ簡単に解けちゃうみたいな話もあったりして、気づいて面白いと思ったんだけど、あまりにも数学自体が苦手すぎて、点数がめちゃめちゃ悪いの。
なるほどね。
それがなんか、好きでも得意じゃねえんだなってめっちゃ思った。
はいはいはいはい。なるほどなるほど。
なるほどな。
で、それこそさ、もう問題が超楽しいって言うだろうね。
そう、考え
これ組んだみたいな。
だから、60分のテストとかじゃなくて、ずっと考えてたのに、終わっちゃうんだよね。うん、
はいはいはい。
そうなんだ。
へぇー。だからどうなんだろう、これ、みたいな話で、テスト後とかに、すっごい数学ができるやつに、これどうやんのって言ったら、こうだよ、つって一瞬なわけ。すごいな、お前、つって。もう1ミリも。で、自分はやっぱりその得意な解き方をしようとしちゃうけど、
はいはいはいはい、
超単純じゃん。ここにやればいいんだよって言ったら、足し算みたいな話だった
みたいな。はいはいはい。
だから、ちょっとしたクイズとかトンチとか、近かったりするんだよね。
なるほどね。これ引っ掛けてきてるよとか、あんだ。
そうそうそう。
むずく
ベクトルで出題してるから、ベクトルかと思いきや、全然これはもう行列だよみたいな話とか。
へ
ぇ
ー。面白い。
はいはいはいはい、
あ、そうなの？
だそれは、世界の捉え方ってことだな。一種。
うん。
数学的に世界捉えてたらまた面白そうじゃん。
そうだね。
いや、そう、面白い。それがゲームもそうなんだろうね。
うん。
はいはいはいはい。
で、それはなんか、確かに、もしゼルダとかで教育まで行けたら最高なんだろうな。
そうだね。
それむずいんだろうけど。
うん。
でもなんか、人間はそういうことも考えたりするんだろうなと思って、うん、
ね、
学ぶこととか作ることの楽しさみたいなのを。
うん、そうそう。だからさ、その、ゼルダのさ、そのクリアの仕方をさ、自分で積み木みたいに考えていくみたいな話だったじゃん。うん、なんかそれで思い出したのがさ、マインクラフト流行ってんじゃん。
流行ってんね。
でさ、流行ってるし、なんかそういうのちょっと触れとかなきゃなっていう気持ちもあって、
うん、
買ってさ、やってみたの。
うんうんうん。
全然面白さが俺わからんくて。
はいはいはい。
からんなって思って放置してんだけど、やっぱ子供とかがやっぱマインクラフト結構ちっちゃい子とかね、得意な子がね、多いらしいじゃないですか。うんうん、だから子供がいる人に、お子さんマインクラフトやってますみたいな話聞いたら、うん、めっちゃやってるみたいな。
うん、
何が面白いんですかねって言ったら、マインクラフトって、やっぱあれも答えがないゲームなんだよ、そもそも、
うん。
何を作るかをまず自分で決めて、そこに対する道筋を自分で組み立てていくっていう、うん、ゲームだから、面白い、まずそもそも、そのゴールを自分で設定しなくちゃいけないし、その道筋も自分で考えなきゃいけないっていう、そこ自体を楽しむかどうかっていうゲームなんだっていう。で、子供はそれやってるっていうことだから、
うん、
もしかしたら全然違う人種が今後出てくるかもしれないな、みたいなこと
を
言ってて、
そうだよね、
うん、確かにそれを楽しめなきゃいけないのか。だから俺はそれを多分楽しめてないからマインクラフトで。面白がれてないんだけど。
うんうん
うん、っていうのをなんかの思い出
した。ゲームってものに対する、
うん、
こっちも固定観念あるもんね。
そうそうそう。
課題を解くっていうか。
そうそうそう。で、攻略法っていうのがあってさ、攻略ボンとかって、うん、この一本筋を探しちゃうんだけど、そういうことじゃねえんだっていう。
面白いね。
ね。面白いなと思って。
確かに。守るは、ね、最近。 漫画以外やったのか。
最近俺は、先週じゃないな。前回も話したあの、ミセンを一人。見てる。
ずっと見てる。
面白いんだよな。
ドラマって面白いな。
ドラマは、だが情熱あるをめちゃめちゃ見てる。
へぇー。面白い。
めっちゃ好き。
最高
俺、そもそも若林と山里好きで。
はいはい、足りない二人。
そう、足りない二人で、まあ、でも足りない二人自体は見てないけど、
うんうん、
二人の感じすごい好きだなって思ってたら、うん、それをドラマ化するっつって、
うん、
で、まあ、見始めて、もともと好きな二人だから、うん、でもそのさ、ジャニーズがさ、
うん、
こう主役二人をやるわけよ、うん。若林と山里ってさ、うん、もう現在進行形にいるやつをさ、
確かに
イケメン二人がやるわけだからさ、
はいはいはい、
どうなってんだ、あの二人は足りないってなっててさ、秘密なわけだからさ、うん、何を満たされてる奴らが演じてんねんって思ったわけ。
はいはいはいはい、はい。
めっちゃ似てる。
そうなんよ。
モノマネっていうレベル。モノマネなんだけど、もう若林だし、山里だし、あれはどういう演技指導したのか知らないけど、
うん、
めっちゃ似てて、没入感えぐ。
面白そうだね。
めちゃめちゃ面白い。しかも俺はさ、その、ラジオとかもオードリーの聞いたりするからさ、
うんうん
う
ん、
こういうのが本当にあったとかさ、分かった上で、
エピソードトークでね、
そうそう見たりしてるから、ああ、こういうタイミングかとか、
うんうん、
あとすごいこう、若林は春日をさ、馬鹿にしてるようなこう見せ方もしたりするし、
うんうん、
まあネタも考えねえな、みたいなことを今突っ込まれたりしてるけど、
うん
うんうん、春日いなかったら、若林ってこうなってないなっていう。
はいはいはいはい。
春日がいたからオードリーってここまで来てる。もちろん若林もいたからなんだけど、
うんうん、
だから全然春日がダメで、で、若林だけが頑張ってきたっていうよりは、春日いなかった止まってるわ、途中で。
へぇ、
うん、この結成秘話の感じとか。
だからその、コンビっていうものの、凄さというか。
そう。
うん、
いやー、まあ、それは仲が悪くなっても一緒にやるよな、っていう。
うん、うん、うん。
見よう。面白い。
めちゃめちゃ面白い。
だからなんか、その、なんつってんだろうね。現在進行形の人役ってむずそうだよな。
難しい。だからよくやったよね。
うん、ね。
うんうんうんうん。確かに、
ね。そういう話だな。あれ見た？サンクチュアリ。
あ、まだね、1話の途中、
ね。ネットフリックスの。
相撲の。
相撲のやつ、うん、のやつ。
はいはいはい、はい。1
話の途中。面白い？
あ、もう、やばいね。
やばい。
やば。
ドラマ？映画？
ドラマ。
ドラマなんだ。
やば。うんやば。
これ、最初さ、可愛がりのシーンから始まるじゃん。
うん。
だからちょっと、ちょっとしんどいなと思って途中で終わっちゃったんだけど。
なんか、ネットフリックスオリジナルのドラマじゃない、
うん、
で、なんかすごい、これは面白いなと思ったポイントが、
うん、
こうチャーリーっていう友達と、通話してたの。
うん、
で、見たサンクチュアリってなって、あ、見た、みたいな。
うん。
で、俺、ずっと思ってたけど、これ共有できないかもって思った感想が一個あったの。
はは、
うん、
でも、これ言うべきかとか思って、うん、そしたら、チャーリーから、でもサンクチュアリってさ、めっちゃさ、チャンピオンって感じするよね。って言ってて。週刊少年チャンピオンって感じする、ね。
はいはいはいはい。
そうなんだ。
秋田書店館やばいんだよね。って言ってて、俺も全く同じこと思ってて。めちゃくちゃチャンピオンっぽいよな。とか言ってて。
あ、そうなんだ。
そのなんか、ギャグの感じとか、
はいはいはい。
含めて、そのヤンキーな感じとか、うん、
ははは
そうなんかいろんな要素がもうチャンピオンなんだよなっつって、
うん、
クローズとかさ、
あ
そういう作品の空気感をまとってて、
はいはいはい、
なんか漫画なんじゃねって思っちゃうの。
あ本当はオリジナルなの、ね、
そう。
なるほど。
でちょうどあのテレビプロデューサーのさ佐久間さんがインタビューしてる動画上がってんだよ、
うん、
YouTube に。で、そこでも多分佐久間さん話してたのが、原作に漫画があるかと思いましたみたいな。
はいはいはい。
ぐらい、キャラもすごいしっかりしてて。で、3年くらい撮影期間があったのかな。
はいはい、はい。結構長いんだ、
うん。そのうち2年半は稽古あったらしいよ。
へ、
は、
ぇ、
いはい、体作りと。体作りと稽古っていう。
すごいね。
で、いや、マジで、これもう見ていけばすごいんだけど、本当に回を追うごとに、
うん、
その、なんていうの体つきとかも変わってくんのよ。
へぇー。
やっぱ相撲取りだからさ。
リアルな変遷みたいなのも表現されてるってこと？
そう。
うんうん、
はぁ、
うん、
やっぱこれはネットフリックスしないと実現できなかったんじゃないかっていう、そういうのを込めて。 って、なんかまあとにかくキャラが良くて、ピエール滝の味も最高なんだよね。
ピエール滝、
あの人のちょっと怖い、ざわつく怖さと、
はいはいはい、
狂気じみた感じとかも、うん、すごいいいんだけど、演出もめっちゃ漫画的で、なんか俺漫画読んでる感覚なんだって思った。
はいはいはいはい。
だからいろんな人が多分原作あんじゃねみたいな思っちゃうと思う。くらいすごいしっかりしてる。
じゃあ逆に映像化から漫画化みたいな、コミカライズみたいな話
じゃない、
成立しちゃうぐらいの感じかもね。
いや、すごいね。
すごいね。
なんか出てくるやつら漫画っぽすぎるよ。本当に。あ、そうなんだよなっていう、はいはいはい。こういうライバルキャラはもうほぼ喋んない最強の男みたいな。で、なんかバックグラウンドに闇を抱えてる。
はいはい、はい。
それ闇なのかどうか、みたいな話を聞くんだね。横綱のやつには、そこが、横綱が抱えてる苦しみ、
うん、うん。
みたいな表現も、すごくこう、
うん。
なんか、一個一個、
うん。
うわ、ちょっと、これ、漫画やんけってなるの。
へー。
ドラマっつうか漫画って思って見ちゃう。しかも、なんかやっぱ察してくれっていう間が多くていい。なんか、あ、これ、そういう意味か。
はぁ、はぁ、
こう、想像する間があって。サンクチュアちょっと本当おすすめだな。
なんか、もしかしたらさ、その漫画っぽいって理由なのかもしれないけどさ、ネットフリックスオリジナルとか、
うん、
てか、そういうなんか、プラットフォームの、ネットフリックスオリジナルがそういう風潮を作ったらしいんだけど、その、ドラマとか映画の新作を作るときに、昔、ちょっと前までは、その、パイロット版みたいな動画を、
うん、
まあ、その、配給会社とか、今でいうプラットフォームとかに持ち込んで、どうですかみたいな。
はいはいはいはい。
企画として成立すると、GO になって、
うん、
まあ、ドラマ、映画が作られるっていう。うん、でも、ネットフリックスは、パイロット版じゃなくて、脚本を集めたらしいの
よ。
つまり、脚本として文章に書いてあるものを、応募してもらって、そっから、GO を出して作っていくってい
う。は
い
は
い
は
い、
うん、
ことをやったらしくて。
面白いね。
そう、だからなんか、ちょっとその漫画っぽいっていう話とか、やっぱ最近のそのオリジナルとかで面白いって言われてるもんってさ、やっぱ脚本面白いじゃん。うん、
脚本面白い、やっぱ。
ね。
うん。
だからそこのキャラ設定とか、なんつうんだろう、ストーリー作りみたいなのが、より重要視されるようになってきて、っていうのがサンクチュアリにもちょっと現れたりするのかなって思ったりしたんで、見てみようと思った。
ちょっとね。マジで、これは見てほしいなって、心の底から思うかも。久しぶりに、おいおいおいって、ロッキーみたいな気持ちでる。ロッキーみたいな。
ロッキーみたいな。
いや、本当に、やっぱそのカタルシスっていうのを作り方が上手くて、気持ちのいいカタルシス持ってくのよ。だから本当終盤7、8話とかは、
はいはいはい、
ちょっと見終わったと話したいなぐらい。
か
つ、なんか演出として主人公の言葉数がほぼなくなるっていうのが、すっごいベーベー喋らすんだよ、うん、ある種、うん、途中で生意気も、
うん、
ほぼ喋んなくなんだよね、7、8話は言葉であんま表現がなくなるっていうか、
そうなんだ、
動きとか描写でどんどんそいつのことが分かってくるというか成長してるっていうのが、
はいはいはいはい、
やっぱ映像ならではだなと思った。顔つきとか全然違うの。
まだ完結しない、
これシーズン1終わってるぐらい。
あ、終わってるんだ。
シーズン2なくてもいいぐらい。
あ、本当に、
うん、どっちでもいいなって思っちゃうぐらいよくできてる。
いいっすね。
なるほど。
ちょっと見よう、そこまで言われると。
本当におすすめですね。
ちょっと。
今回。でも最近やっぱ面白い、もう多いね。
多いよね。多い。
多い。で、俺、その、ミセンとか韓国ドラマにハマるきっかけになった作品、ちょっと紹介していい？
うん。
あのね、あの、ウヨンウ弁護士は天才派だっていう。
あ、話題になったよね。
ちょっと聞いたことある。
話題になったんですよ。去年話題になって。
うん、
で、最近発表されたんですけど、うん、ペックさん芸術大賞っていう、その韓国の一番の、なんだ、作品に贈られる賞。
うん、
だから最近流行ってる韓国ドラマの大体のこの、なんですかね、これはすごいみたいなのが毎年、その一番になってるんですけど、
うん、
2022年のその大賞を取った作品なんですけど。
はいはいはいはい。
めちゃくちゃ面白くて、韓国ドラマそれまでハマってこなかったの。は、イカゲーム、イテオンクラス、
うん、
愛の不時着、などなどあったじゃないですか。
ほとんど。
大ブームを巻き起こした。とりあえず見てみるんだけど、やっぱハマんなくて、
はいはいはい、
韓国ドラマわかんないなって思ってたんだけど、ウヨン弁護士ですっげえハマって。
へ
ー、まず、あの、韓国ドラマは俺なんか結構恋愛ドラマのイメージあったんだけど、
うん、まあ確かに、
そうそう、ウヨン弁護士ね、恋愛要素もちゃんとあるんだけど、別にそこがなんかくどくないっていう、 のがあるのと、単純に話がめちゃくちゃ面白くて、
うん、
あのね、あの、法廷ドラマなのよ。
うんうん、
法廷コメディドラマなの。
うんうん、
あの、キムタクのヒーローあるやん。
うん、
まあ、あれの韓国版みたいなのが一番わかりやすいかもしれない。で、一番特徴的なのが、その、主人公がウヨンウ弁護士っていう女性なんだけど、
はいはいはい、
その子が自閉スペクトラム症であるっていう設定なのよ。
へ
ー。の天才っていう。
なるほど。
そう。でさ、ちょっとそういうワードを出されるとさ、わかんないけど、中にはちょっと重く感じる人もいるじゃん。
うんうんうん、
要は、ちょっと社会問題っぽい話が入ってるっていうこと、
うんうんうん、トピックスとしてね。
そうそうそう。なんだろうな。北朝鮮と韓国の関係みたいな話とかも入ってくる回があったりとか、うん
はいはいはい、
いろんなちょっとこう、社会問題っぽいものを散りばめたりしてるドラマではあるんだけど、それをね、めちゃくちゃポップに描いてるの。
へー、
面白い。
そう。だから、なんか、社会問題描いてますね。みたいな感じが全く受け手としてないっていう。うん、
ああ、なるほど。
そうだから、そのウヨンウ弁護士主人公も、そのすごい可愛らしく描かれるから、
うんうんうん、
なんだろうな。全然重さがないし。
はいはい。
個性として捉えてるというか、
そう。
その人のらしさ、
ね、まさにまさに。
そのバランス感がすごくて。
へぇ、脚本だね、それもね。
あ、それも多分脚本
だね。脚本演出ってことだね、きっと。
そうそう
そう。もちろん役者のね、
方の演技も。役者の演技もすごい上手いし。う
ん、総合的な。
はい。
ものってことか。
すごい面白いです。
ああ、いいね。
すごいおすすめです。韓国ドラマ入り。
いや、ちょっとさ、面白いもん多すぎて、漫画にちゃんと手伸びてます、俊太郎さん。
読んでるよ、ちゃんと俺は。
いや、なんか俺、前より減ったんだよな、ちょっと。
俺は結構読んでる。増えてるぐらいだと思う。
ああ、なんか、結構自覚的に、あ、減ってんなって思ってて。読んでるのは変わらないんだけど、
うん、
やっぱり、なんと、比重なのかなが、ちょっと減ってる自覚がある。
なるほどね。
なんか、そうね、面白いなって思うものとか、すごいなって思うものとかが減ってきたのかもしれない、自分の中で。
あ、そういうこと、それの、絞られてきてるってこと
かも。なんか、まあ、毎週、わーって雑誌、もうわーって見通す、だけど、なんか、やってくうちに、やっぱ作業っぽくなってんだ、こっちが悪いなっていう、状況もあったり、
はいはいはい。
あ、今これ多分、良くないかも、この受け取り方、みたいな感じで止めてるってこともあったりするのかもしれない。
ああ。
やっぱ作品が悪いってじゃなくて。
そっかそっか、ジャンプ毎週派だもんね。
ジャンプ毎週読んでる。
そうだもんね。
ああ、でも確かにありそう、そういう。モチベーションとか精神状況とかもいろいろありそう
だ。多分漫画求めてるもんが多分はっきりしてるから、そういう流し見みたいなことをするときに、
うん、
作業的に読むのが多分あんまり嫌になって
くる。はいはいはい、はい、
だからそのアプリとかも見るときに、うん、やっぱなんかちょっとあやべ作業入ったもって思ったら止めるみたいな。
はいはいはいはい、あはいはいはいはいはい、
してるかも。
わかる、それはわかるわ。
そうなの、
だから俺は前は結構、一回読み出した漫画は読み切るし、止めないっていうスタンスだったんだけど、最近はね、もう止めちゃう。もうこれはいいって、バンバン切って、ジャンプラとか全部見てたけど、もう見ない作品たくさんある。
そうなってくるよね。なんか、キャパが、うまく言えないけど、ちょっとなんかやっぱ、キャパの問題なのかもわかんないけど。
わかるわ、その惰性、ではもう時間を使ってらんなくなったなって感じですよ。
なるほどね。
ああ、その辺に近いのかもしれない。はいはいはい
はい、なんか今まではなぜかずっと読んでる、
うん。
面白いと思ってないけどみたいな。
うん、そうなんだよな。
もうない。面白いのしか見てない。
そうなんだよな。
それはわかる、めっちゃ。
自分の金銭に触れるものをちゃんと見ようって思ったし、ちゃんと咀嚼しようと思ったかもしれない。でもずっと食ってた感じ。ガツガツガツガツ。
はいはいはいはい、はい。
なるほど。
摂取し続けてたんだけど、なんかすごく丁寧にちゃんと、なんていうんだ、食べたいくなったのかな。
へ、
やっぱすごく面白い作品って、たくさんあってさ、
ああ
自分に合ったものちゃんと食べようって、
はあはあ、
今思ってるのかも。
へ、なんかすごい漫画読みの独特な感覚かも、それ。なんかさ、俺逆に、その雑誌として漫画を買って読むみたいな習慣とかさ、アプリで読むみたいな習慣がないからさ、その惰性で読むみたいなのがそもそもないの。 読むのもそうだし、別にネットフリとか見ててもさ、自分で選べるじゃん。だから、金銭に触れるものしか基本的に見てないみたいな。とか、まあ、あとはなんか、流行ってるっぽいから一旦見とくかみたいなのとかもあるけど、うんうんうん、まあ、それも広い意味では金銭だとずっとそうなんだけど。
うん、
だから、なんだろう、その、一旦ジャンプ買って、全部ちゃんと流し読みするかみたいなものが、そもそもないから、独特だなと思った。はいはいはい、その、独特なのかな、独特だなと思った。
なるほど、ね、
その、漫画読みの。
そう。てか、買ったら、とか、ちょっとこう読み切らなきゃみたいな、なんか意識があるってこと、
うんうんうん、
その。
まあまあまあもちろん。
なんかね。
うん。
なるほどなと思って。
なんかすごい、例えば俺ブルーピリオド今追ってないんだよ。
うん、うん。
はいはいはい。
別に理由なくて。
うん。
ただ追ってないだけなんだよね。
うん、うん、うん。
そんな感じ。
ああ。
で、今じゃないんだろうなって感じ。
ああ、そういうことね。
そう。
ああ、でもそれだったら確かにドラマ途中で見なくなるみたいな話とかと。
そう、なんか、多分今自分の受け皿的に、絶対面白いの知ってるし。
ああ。
なんか、
あ、それだった
ら。あ、わかった。今ピンとくることあったわ。
うん。
その、リアルタイムでずっと全部追わなきゃいけないみたいな意識がなくなった。
ああ、はいはいはいはい。
その絵は絞ろうと思った。
追いたい欲求があったんだよね。
やっぱ追いたい欲求あったし、
はいはいはい、
ワクワクもしてたんだけど、
うん、
この瞬間に見なきゃいけないものっていうのは決めようって思った。
はいはいはいはい、はい。
種類があるっていうか、
うん、
例えばワンピースとかは今見た方が絶対いいって思ってるし、
うん、
毎週見た方が絶対面白いものだから。でもブルーピリオドはそうじゃない。やつでしっかり見たいなとか、自分のコンディションと合わせて見たいなとか、って思うようになったのかも。
へえ、面白いですね。
だから、なんかサブスクサービスができて、
うん、
映画も音楽も、
うん、
出会うタイミング自体を選べるようになったじゃん。
うん
うんうん、
それもあんのかも。
2017
年の作品だろうが、
うん
アクセスできんじゃん。
うん、
初めて、
うん。
そんな感じに近いかも。
うん、
だからリアタイで新曲出ました。新曲聴いて最高っていう価値観みたいなところから変わってんのかもしれない。うん、
変わってるね。
リアタイで追いたいのはもうワンピースとか、
うん、
ヒロアカ、呪術、
うん、
チェーンソーマンみたいな、
ほん
と分かりやすく決めるみたいな。
うん、
なるほどね。
そうしないと、
あ
無理かもってなってきちゃった。
あ、まあ、
キャパがね。
てか、そもそも更新されすぎてるって話もある。
ああ、そうそうそうそうそう。
漫画もそうだし、それ以外の話。
それが認識できちゃってるのはきついのか。なんとなく。それで結構そうなってるかな。だから本当に楽しみしてるのはジャンプだけかも。
リアタイで更新を追ってるコンテンツってあるかって言われると、確かに、なんだろうって思っちゃうな。あるのかな、みんな。
俺もだから久々にだが情熱はあるをリアタイして
る。そうだね。
俺はもう基本的にテレビは録画派だから。
ははははは。
でもそれだけ今
リアタイしたい。
リアタイしてる。
へえ。なんかそういうのって結構なんかはっきりそうなったかもって思った。
ね。
で今回アヒルの空読んでみて、
うん、
まあ出会い直すって表現をよく使うじゃん。
うん。
だから出会い直したなって思った。
なるほど。
やっぱ今機械自分らで機会を作って、
うん、
もう一回読んだことによって、
なるほど。
俺は結構、ああ、マジ今読んでよかったなって、思ってるし、
うん、
だからそこに、今連載してようがしてないが関係ないっていうか、
うんうんうん、
作品の素晴らしさは、
うん。
まあ経済とは結びつかない話だけど、
うん、
どうしても、
うん、
まあそのね、
うん、
その人にお金入ってくるかとか関係ない話になっちゃうけど、
うん、
なんかね、めっちゃ思ったな。昔よりそこは顕著に出てるかも。はい、読めねえみたいな。キングダムすら入ってこねえがあった
のやっ
ぱ。すげえ盛り上がってんだけど、シーン的には。
あ、そうなんだ。
あんま入ってこねえなみたいな。
へ
え。これ俺が悪いわってなってるみたいな。
それもこう、シンプルな時間の話とコンディションの話と両方みたいな。
いや、もうあると思う、全然。全然あると思う。
うんうんうんうん。
でも、ワンピースと、呪術と、ヒロアカは、毎週最高って思って
る。
どんだけ疲れてても、希望になるね。それもあるんだろうな。まあでもこの、俺らのこの放送とかもさ、含めてそんな感じなんだろうなと思
って。やっぱさ、リアタイで楽しみにしているコンテンツがあるって、多分いいかも。あの、彩りがあるかも。
ああ、生活
ね。そうそう。俺、ない人間なんだけど、たまにあんのよ。ブラッシュアップライフとかハマってたから。
はいはいはいはい、
あれリアタイで見てたんだけど、ちょっとやっぱ、 あ、今日日曜の夜見なきゃいけない
。
ああ。いいね、そういうのが一個、週一とかであるからね。
いいよね。
ああ、それ漫画にあるっていうのはすごい大事だ、ね、いいな。いいな、確かに確かに。
いや、それ、むさぼりすぎてたっぽい。これまで俺は。
なるほどね。
むさぼってもバクバク食ってたんだなっていう。
うん、うん、うん。リアタイの強制的な感じ、いいなと思った。なんか、それ言って、うん、もしかしたら。
一周も終わってたね。
そう、だってさ、この時間に見なきゃいけないとかさ、うん、月曜にジャンプ出たらさ、月曜に見なきゃみたいなさ、う
ん。いや、ある。結局、ネタバレくれてないもん。
そうそうそう。で、ネットフリとか、俺らに託されてんじゃん、選択が。うん、時間も場所も。っていうのより、逆に強制された方が。
心地よさね。
そうそうそ う, そ う, そう、う
ん。あっちの時間で生きるっていうね。
あっちの都合でっていうの方が、ちょっとあった方がいいのか。
それちょっとわかるな、ね
。自由すぎても難しいんだろう ね。
ちょっと支配されたい気持ちだよね。
うんうんうんうん、
その。
一部ね。
うん。一種。
うん。
あるな
ぁ。すごい、今回の番外編のこの話の広がり方。
スペースも。
目まぐるしく聞いてくれる人変わってたけど、
はいはい、
カールさんはずっと聞いてくれてます。ありがとうございます。
あ
と今、私さんも聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
そろそろ終わる？
そうですね。結構長く。
はい。
40分近くやってたのか。
はい。撮ってましたね。
ということでね。
はい。
まあまあ、ほんと。なんすかね。まあ、このね。収録も、
うん、
久しぶりにちゃんと準備してきてさ、
本当だね、
うん
うん、
やっぱ準備した方が面白いわそれはもう間違いなく言えるなと思ったんで、ね、今後はしっかり準備していきます。
はい、
はい、ということで次回はギャグマン、
はい、
あれか、梅雨を吹き飛ばせあれそんな感じだったな。
じめじめなんか吹き飛ばせ、
じめじめなんか吹き飛ばせ、ギャグマンが待つみたいなやつね。
あ、いいですね、う
ん、これリスナーさんにもちょっと募集してもいいかもね。
それいいかもね。
皆さんが
好きな。一つ募集したいかも。なんかさ、俺らアヒルの巣はさ、うん、わって喋ったじゃん。
うん、
実はシーンに関してあんま言及しなくて。
はいはいはい。
みんなのアヒルの巣は好きなシーン。
ああ、それ聞きたいかも、ね。
聞きたくない？もしアヒルの巣は読んでる人いたら、うん、このシーンが痺れましたみたいなやつとかは、聞きたいよね。
聞きたいね。
だってやっぱ、あんなにシーン、キャプチャーしたら、
うん、
とんでもないようになる漫画ないんだから。
うんうん、
いろんなね。
うん。あります。それ聞きたいし、ギャグ漫画も聞きたいね。
うん。
募集しましょう。うん、
はい。
どちらもお願いします。
はい。
はい。ということで、お送りしたのは、
俊太郎、
守ると、
大輔でした。
アイス。
ありがとうございました。